FMO をお聞きの皆さん、こんばんは、塩田恵美です。ここからは向川女子大学ラジオ、向女ラジオの時間です。2019年は向川学院創立80周年、向川女子大学創立70周年の記念の年です。この番組では様々なジャンルで活躍する学生、卒業生をゲストにお迎えし、お話を伺っていきます。今日はスポーツの現場最前線で活躍しながら、向川女子大学大学院に通う男性をゲストにお迎えします。珍しいですね、男性のゲストね。向川女子大学の大学院は男女共学なんですね。そこで現在学ばれている方をお迎えします。そして私はこの職業の方にお会いするのは初めてなので、どんなお話が聞けるのか本当に楽しみです。今夜の向川女子大学ラジオ、向女ラジオは、向川女子大学大学院文学研究科臨床心理学専攻修士課程、公益財団法人日本サッカー協会プロフェッショナルレフェリーとして活躍する松尾はじめさんをお迎えし、お話を伺っていきます。FMO から塩田恵美がお送りしています、向川女子大学ラジオ、向女ラジオ。それではここでゲストの方にご登場いただきましょう。今夜は公益財団法人日本サッカー協会プロフェッショナルレフェリーであり、向川女子大学大学院文学研究科臨床心理学専攻修士課程の松尾はじめさんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは、松尾はじめです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。私はもう初めてお会いしました、サッカーの審判をされている方に、はい、なぜそこのお仕事をしようと思われたんですか？
そうですね、大学を卒業してもともとは、はい、会社勤めをしていたんですけども、小さい時からやっていたサッカーも大好きで、まあ、会社勤めをしながら、まあ、週末に、まあ、少年野球サッカーのチームで指導をしながら、その中で、まあ、お手伝いで審判もしていて、そういう時があったんですけども、はい、そのサッカーのコーチで、子どもたちと関わることがあって、
うんうん、
で子どもってなんかいいなって思って、はい、それで思い切って、勤めていた会社を辞めまして、
お、
はい、それで専門学校に行って幼稚園の先生と、はい、保育士の免許を取ったんです。で、その後に、3年くらい幼稚園に、勤めたんですけども、
はい、
その時に同時進行でやってたサッカーの審判の、
うんうん、
プロの話が来たので、
経験を買われたわけですね、
はい、それで今のプロの、まあ、サッカー審判の仕事をしています。
そうですか。お聞きしたところによりますと、2005年から2010年頃まで国際審判を務めてらしたんですかね。
はいはい、
審判の方級があるそうですね。
そうですね、まず4級から始まるんですけども、はい、そこから順番に4級3級2級1級で、1級の中に国際審判員っていうものがあります。
あ、もう特別枠ですね、
はい、そうですね、
すごいですね、松尾さん。
いい。
そして今プロフェッショナルレフェリーとして、
はい、
どんな活動になりますか、毎日は。
そうですね、シーズン中は、うんうんうん、試合があるので、
ま
あ、
プロということは J リーグで審判するということですよね。
はい、
はい、
大体週末は試合に行って、で、まあ、平日はもちろん自分のトレーニングだとか、はい、そういったものもしながら授業に、まあ、週2回ぐらい、
お、はい、忙しいですね。
そうですね、今は授業を受けるだけで、まあ、精一杯の状態なんですけども、はい、なんとかやってます。
いや、今トレーニングっておっしゃいましたでしょ、
はい、
試合見てたら審判の人めちゃくちゃ走りますもんね。
そうですね、
ボール追っかけて、
はい、結構走ってます。
1試合終わったらちょっとヘトヘトになったりするんですか？
はい、そうですね、2キロぐらいは多分痩せてるんじゃないですかね。
そんなにですか？
はい、
うわ、それは体鍛えないと。
そうですね、もう鍛えないと走れないですね。
ね、はい、そうですね。試合の前に何か、その何でしょう、こうちょっと今日はこんな風に審判をするにあたってっていう心構えみたいなのあるんですか？
だいたいその試合によって、そのチームの まあ、特徴だとか、うん、そういったところを、まあ、見たりとか、はい、そういったことはします。
さあさて、そういうお仕事をされている中で向川女子大学の大学院に入学されましたが、はい、ここがまた面白い、ね、経歴だなと思うんですよね。
そうですね、はい、
なぜですか。
向川女子大学選んだのは、うん、はい、まずは僕今臨床心理の勉強をしているんですけども、はい、その臨床心理士とか公認心理士っていう資格があって、その養成の指定校になっているっていうことが、はい、一つ、
はい、
あとは僕今仕事をしながらやってるんですけども、社会人入試っていうものがあって、
はい、
あとは長期履修制度っていうものがありまして、大学院はおそらく2年で卒業するんだったと思うんです。
そうですね、はい、修士課程はだいたい2年ですよね、
はい、なんですけどもこの長期履修制度っていうのがあるので2年のところが、まあ、4年まで、まあ、4年間通えるので、なんとか仕事をしながらでも通えるんではないのかなと思って、はい、ここに選びました。
確かに時間との戦いですよね、社会人が大学院に行くというのはね。
そうですね、なかなか難しいと思います。
その週2回の授業というのは、はい、1コマ2コマではないですよね。
曜日によって違うんですけども、1コマだけの時もありますし、はい、本当に曜日によっても1限から4限までびっちり詰まっている時も、はい、あります。
はあ、そうなんですね。でもここで、臨床心理士の資格を取って、はい、それをもう生かしていきたいという思いが終わりなんですね。
はい、
どうして臨床心理学を学ぼうと思われたんですか。
僕が、プロになって11年ぐらい経つんですけども、はい、プロになり始めた、まあ、10年ぐらい前にスポーツ選手のメンタルトレーニングを受けてたんですけども、もともとそういったものにも興味があって、で心の部分にすごく興味があったので、まあ、これからはまあ、どんどん若い審判員も出てくるので、そういった若い審判員に対して何か心のサポートができたらいいなと思って、臨床心理学を、まあ、専攻しています。
臨床心理士になったら、はい、今度はまあ一般の方にもね、
そうですね、
カウンセリングという門戸がまあ開いていきますよね、
はいはい、
ということは、選手の方たちにもカウンセリングをするということは可能なんですね。
そうですね、僕がやってる審判だけではなく選手だとかアスリート、
はい、
一般の方も、はい、
含めて、まあ、心のサポートというのを、
はい、そうですね、
はい、していかれるということで、さあそして今現在通ってらっしゃる、
はい、
大学院ではどんな光景ですか。男女共学ですもんね。
そうですね、男女共学といっても今 M1 では男性がいないんですね。
へー、はい、1年生男性いない、
はいはい、M2 は、まあ、僕ともう一人いるんですけども、もうすぐ卒業しちゃうので、
はい、
今年男性が入ってこなければ僕だけになるんですよね。
おー、はい、寂しいですね。
そうですね、なので多分もう一回入試があると思うので、
はいはい、
その時にもし臨床心理学を学びたいっていう男性がいれば向川女子大学も
選択肢に、ね、
選択肢に、はい、うん、ぜひ入れていただきたいなと思っています。
なるほど、
はい、
研究テーマをお伺いしてもいいですか。
研究テーマは、まあ、大学生の審判員の方にちょっと協力を、してもらおうと思っていて、
はい、
大学生の仲間同士でいろんな自分たちの悩みとか不安をお互いに話し合って聞き合うって、そういったことが何かそれぞれの心のサポートにつながるんじゃないのかなっていうことを、まあ、研究したいなと思っています。
うん、あ、そうですか。順調に進んでますか。
今ちょうど倫理審査をしてるところなので、
ほう、
はい、まだできれば春からこの研究に取り組みたいなと思ってるんですけども。
ということは今まだ先行研究といいますか、これまでどういう研究がされてきてっていうところをこうまとめていく、
はい、
作業ですよね。
はい、
はい、
なかなかそのサッカーの審判に関しての研究っていうのはなかなかないと思うので、
いやでも だからこそこの大学院で論文を書く意味はありますよね。
そうですね、うん、自分自身もどういう論文になるのかなって分かってるような分かってないようなすごく楽しみなんです。
はい、でもそうやってこう研究していって何か新しく分かることが出てくるわけですから。
そうですね、それはすごく楽しみです。
もしねこの今やってらっしゃる研究が生かされたらもっともっと何でしょうスポーツ界にも広がっていくんじゃないですか。
そうですね、特に審判っていう世界は、うん、そういうメンタルとか心のアプローチっていうのが、うん、多分ないと思うんですよね、なので今後はそういう審判にもそういう心へのアプローチとかそういったもののサポートがあってもいいんじゃないのかなっていうのは思っています。
いや確かにそうですよね。あの選手アスリートのメンタルをこう気にかけるっていうのは割と主流になりつつありますよね、
はい、
今の流れとしては。
そうです ね、
ね緊張をあのしないようにどんな風に心を持っていくかっていう、例えばゴールをどこに設定するかとか、なんか割とそれはオリンピック選手とかでも皆さんやってらっしゃるっていうのをお聞きするんですが、
はい、
審判の方のねメンタルっていうのは確かにそうですね。ご自身で経験してらっしゃるからこう伝えられることはたくさんあるんじゃないですか。
そうですね、
研究と合わさった時にね。
あ、はい、まあ、自分自身も長くやってるのでそういったところではそういう若い審判員に寄り添えるんじゃないのかなって思ってます。
うーん、今向川女子大学の大学院で学ばれていて、
はい、
ここが魅力だなというところがあれば教えてください。
僕は授業ではあの総合心理科学館というところにいてるんですけども、
はい、
あそこでは本当に施設が充実していて、例えば箱庭だったりとか、あとプレールームあったりとか、そういった面ではあの学内での実習もすごく内容の濃いものがあります。
うーん、
あと大学院はゼミではなくて一人の先生だけじゃなくていろんな先生と関われることができるので、
はい、
まあ、それぞれあの専門分野が違う先生とたくさん関わることができるっていうのはやっぱりいいなと思います。
一つの専門以外のところも橋渡しをしてくれるというそういうイメージですかね。
そうですね、はい、
いやでもそういう意味では本当に素晴らしい環境の中で今、
はい、
ね、学ばれているということですね、
はい、
なるほど、
はい、
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
向川女子大学ラジオ向女ラジオ、今夜は公益財団法人日本サッカー協会プロフェッショナルレフェリーであり向川女子大学大学院文学研究科臨床心理学専攻修士課程の松尾はじめさんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
FMO から塩田恵美がお送りしてきました向川女子大学ラジオ向女ラジオ、今夜は公益財団法人日本サッカー協会プロフェッショナルレフェリーとして活躍する松尾はじめさんをお迎えしました。サッカーの審判に興味のある向川女子大学の学生さん、松尾さんはね時々食堂のアゼリアでお食事されてるそうです。もし眼鏡をかけた実直そうな男性が食事してたらちょっと声をかけてみてくださいね。いろいろとアドバイスをしてもらえると思います。さあそして向川女子大学の大学院の一般選抜社会人特別選抜の後期募集の出願が明日から始まります。試験日は2月16日土曜日となっています。お問い合わせは向川女子大学入試センターまでお願いします。やっぱりこう社会に出てからもう一度学びたいな、学生時代に学んでいたこととはまた違う学問を学びたいって思われる方もいらっしゃると思うんですね、そういった方ぜひ、お問い合わせしてみてください。お待ちしております。次回は昨年10月26日から28日千葉ポートアリーナで開催された第71回全日本新体操選手権大会で団体総合優勝を成し遂げた向川女子大学新体操部の団体メンバーから健康スポーツ科学部健康スポーツ科学科4年吉田理恵子さんと真鍋遥さんをお迎えする予定です。向川女子大学の最新情報はホームページをチェックしてください。検索サイトで向川女子大学または向女と入力するとすぐにヒットします。また FMO の番組ページでこの向川女子大学ラジオ向女ラジオのポッドキャストを配信中です。番組ツイッターには収録風景などの写真もアップしています。 アカウントは小文字で無古城ラジオです。ぜひツイッターもフォローしてくださいね。ではここでプレゼントのお知らせです。今月は武庫川女子大学のキャラクターラビーのマフラータオルとクリアファイルをセットにして10名の方にプレゼントです。マフラータオルの色はネイビーかピンク、どちらの色が当たるかはお楽しみに。プレゼントをご希望の方は FMO のホームページからリクエストをクリック、そこから武庫川女子大学ラジオ武庫城ラジオをセレクトし、番組の感想などを添えてお送りください。エントリーの締め切りは1月30日水曜日の番組放送終了後までとなっています。たくさんのエントリーお待ちしています。武庫川女子大学ラジオ武庫城ラジオ、この時間のお相手は塩田恵美でした。